本日のメッセージ聖書箇所はレビ記10章の1節から11節までとなっております。第3版改訳聖書では旧約の185ページ、新改訳2017年版聖書では旧約の191ページとなっております。聖書朗読を姉妹にお願いしまして、聖書朗読の後、異なる日を捧げてはならないと題しまして、藤山先生よりメッセージが取り継がれます。それではよろしくお願いします。
聖書を読みいたします。レビ記10章1節から11節までをお読みいたします。さて、アロンの子、ナダブとアビフはそれぞれ自分の日皿を取り、中に火を入れ、上に香を持って、主が彼らに命じたものではない異なる火を主の前に捧げた。すると火が主の前から出てきて、彼らを焼き尽くした。それで彼らは主の前で死んだ。モーセはアロンに言った。主がお告げになったことはこうだ。私に近くある者たちによって、私は自分が聖であることを示し、民全体に向けて私は自分の栄光を表す。アロンは黙っていた。モーセはアロンの叔父、ウジエルの子、ミシャエルとエルザファンを呼び寄せて彼らに言った。近づいていって、あなた方の身内の者たちを聖所の前から宿営の外に運び出しなさい。彼らはモーセが告げた通り近づいていき、長服をつかんで彼らを宿営の外に運び出した。モーセはアロンとその子エルアザルとイタマルに言った。あなた方は髪の毛を乱してはならない。また衣を引き裂いてはならない。あなた方が死ぬことのないように、また身怒りが全回収に下らないようにするためである。しかしあなた方の身内の者、すなわちイスラエルの全家族は主が焼き殺した者のことを泣き悲しまなければならない。またあなた方は会見の天幕の入り口から外へ出てはならない。あなた方が死ぬことのないようにするためである。あなた方の上には主の注ぎの油があるからだ。それで彼らはモーセの言葉通りにした。主はアロンにこう告げられた。会見の天幕に入るときには、あなたも、あなたと共にいる息子たちも、ブドウ酒や強い酒を飲んではならない。あなた方が死ぬことのないようにするためである。これはあなた方が世々守るべき永遠の掟である。こうしてあなた方は聖なるものと俗なるものの、また汚れたものと清いものとを分け、また主がモーセを通してイスラエルの子らに告げたすべての掟を彼らに教えるのである。以上です。
では御言葉の前に一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい年も早2月が終わろうとしています。そしてこの季節、多くの方々が移動を余儀なくされますけれども、いつもあなたが共にいてくださる部屋の中を信仰者が前進していくことができますように、御言葉の約束を握って、どんな状況の中でも主を見上げて進むものとなりますように、内なる人を成長させてくださり強めてください。御言葉を感謝して主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。レビ記は本当に、牧師があまり言うと皆さんも同調しやすいと思いますが、難しい難解な書物であります。しかしこれほどイエス・キリストを見事に指し示している書物もないということも事実です。 ここにはキリストが現れていると思って読み進めていくとよくわかるようになります。まあ、祭司という人たちが出てくるわけですが、先ほども祝福の歌の中で私たちが王なる祭司だという歌詞を歌いました。ここにいらっしゃる皆さん、すべて王なる祭司としてここに集っているわけです。また一週間を家庭で職場で地域で過ごすわけです。その自覚がある人とない人が当然いるかと思いますが、ぜひ私は神様に選ばれた王なる祭司なんだという自覚を持って歩んでいただきたいと思います。そうすると社会を見る目、世の中を見る目、隣人を見る目が変わってくるはずです。今読んでいただいた箇所でアロンの子供ナダブとアビフという人たちが出てきますが、この人たちが神様に焼き殺されてしまった、恐ろしい箇所ですね。でなぜこの二人が異なった火を捧げたのか、これは考えてもわからない箇所かもしれません。しかしヒントになるものを、まあ、ついに見つけたというか、それをご紹介いたします。まず人類最初の家庭、アダムとエヴァの家庭に悲劇が起こりました。皆さんよくご存知の兄が弟を殺してしまうという、その発端になったものは兄が畑から取れた作物を捧げ、神様に捧げ、弟は羊の遺言の中から肥えたものを捧げた。どちらもいい悪いということは何も記していないんですが、しかし神様はアベルの捧げ物、その肥えた羊に目を留められた。しかし兄の捧げたものには目を留められなかった。それでカインは怒って弟を殺してしまったということであります。で、詳しいことは何も書いていないんです。しかし聖書のあちらこちらをもう何回も聖書を読むうちに神様がヒントを与えてくださることがよくあります。そして今まで見えなかった部分がその御言葉がつながってこれかなというヒントとして、まあ、自分でも握ることができるようになります。で、そのヒントになった御言葉が今出していただきますと、箴言の21章にこう書いてありました。悪者の生贄は主に忌み嫌われる。悪意を持って捧げるときはなおさらのこと。まあ、私たちも礼拝で献金を捧げます。また奉仕を捧げます。いろんなものを神様の御前で捧げます。それは神様が大きな犠牲を、一人子の命を犠牲にして私たちを救ってくださったから、それは義務でもなく嫌々ながらでもなく喜んで捧げるはずのものですよね。しかし残念ながら中には嫌々ながら仕方なくという動機が働く場合もあるかもしれません。カインの場合は悪者の生贄として神様に受け止められてしまった。そこにはカインの独特の悪意があったと推測ですけれども、それで辻褄が合うような気がいたします。断定はできないかもしれませんが、そのように示されています。時間は限られていますので進みますが、第一に、今、週報の中でも、今週の御言葉を一緒に唱和しましたが、この十章の三節に、神様がおっしゃっている鍵括弧の部分を見ていきますと、私に近くある者たちによって、私に近くある者たちというのは誰でしょうか。この時代、旧約聖書の時代は祭司たちでした。次に 幕屋の画像を今回もお見せしたいと思いますが、これが荒野の中に建設された幕屋というものですね。次お願いします。そしてその幕屋の中に聖所の部分があって、十二部族を表すパンが載せられた机と、左側には7つの灯火がついている燭台がありました。そして正面に、光壇というものがあります。そしてその向こうが仕切りの幕で、ケルビムという天使が刺繍されています。でこの、長く話せませんが、仕切りの幕は最近分かったことは厚さ10センチほどあったそうです。でイエス様が十字架で息を引き取られたときに、この神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたとありますが、人は到底これを裂くことはできません。10センチもあったらハサミで切ろうにも大変ですが、神様がこれを裂かれたということですね。はい、次お願いします。これが光沢、光壇と言います。でこの光沢の時には当然火が使われます。ナダブとアビフは火皿に異なる火を入れて、そこに光を持ったとありますが、その火が問題だったんですね。自然界にある火なのか、九章のこの十章のすぐ手前に九章の24節を見ると、火が主の前から出てきてとありますね。聖書には天からの火が、そして主からの火が何箇所か出てきます。これは自然界の火とは違います。神の火なんです。そのことを覚えておいてください。次お願いします。そしてさっきの仕切りの幕の反対側、ここが至聖所と呼ばれる場所で、大祭司が年に一度だけ自分の罪を許していただくために動物の犠牲を捧げ、その血を注いでここに入ってきます。そして民の罪のためにこの契約の箱の蓋の上で贖いをします。契約の箱の蓋を贖いの蓋と呼びます。まあ、そこまでにしましょう。で神に近くある者たち、それが祭司であるイスラエルという国は、民族は世界の国々の中で、民族の中で祭司となるために選ばれた民族です。次の御言葉を出していただきますと、そのように記されています。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉であると神様モセに語られました。イスラエルだけと現代の私たちは何か差別されているような気持ちになるかもしれませんが、安心してください。クリスチャンも祭司として選ばれているということを次の御言葉で見ることができます。ペテロの第一の手紙の2章9節に記してあります。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。ですからクリスチャンで自分は祭司ではないと思う人がいたら、それは潜りですこんなこと言ったら失礼かもしれませんが、クリスチャンは私は神様に選ばれた祭司だという自覚が当然あるわけです。そしてそのように行動するわけです。 誰かのために鳥なしの祈りをするのは祭司の務めです。それはある意味仕事と言ってもいいようなものです。趣味でできるものではありません、特にフルタイムの献身者と呼ばれる人たちにとっては祈りは仕事の一つになってくることがあります。それはそれとしまして、神の所有とされたもの、私のものは私のものと言えないんです。私たちは私のものはすべて主のもの、その自覚がなければ世の中の人と全く変わらない生き方がそこに続いてきます。自分の時間、自分のお金、自分の賜物、あらゆるものを自分のために使おうとする欲望には勝つことができません。しかし私は選ばれた祭司であり、神の所有とされたものであるという自覚が信仰と一緒に身についていくならば、いやいやながらではなくて進んで喜んでそういったものを捧げることができるように、そしてそのようなものから解放された自由を持って喜びを持って信仰生活を送れるようになりますと聖書は教えています。祭司の務めの一つが香を焚くことと申し上げました。次の御言葉を出していただきますと、出エジプト記の30章の1節と飛んで7節をご紹介しますが、あなたは香を焚くために壇を作る、それはアカシア材で作らなければならない。アロンはその上で香りの高い香を焚く。朝ごとに灯火を整えるときに煙を立ち上らせなければならない。この香というのは人間が神様に祈る祈りを表しているということを聖書は語っています。でそのことをダビデも語っています。次の御言葉を出していただくと、詩編の141編2節でダビデは、私の祈りが御前への香として私が手を挙げることが夕べの捧げ物として立ち上りますように。皆さんが朝昼晩どこかで祈っている祈りは神様の前に香として立ち上っているんだ。時には水蒸気にも例えられますけどね、クリスチャンが熱心に人々の救いのために祈る、家族の誰かが病気になった時に真剣に祈る、その祈りは水蒸気となって神の前に立ち上り、恵みの雨として注がれるという、このような仕組みを、語ることがありますが、ここでは香りの良い香が焚かれて、それが神様の前にかぐわしい香りとして立ち上っていくということを、示しています。でそれは主の御前から出た火でその香が焚かれて香り良いものとなったわけですが、あろうことかアロンの二人の息子は異なった火を火皿に入れて香を持ってしまった、人の目はごまかせたかもしれませんが、神様の目にはそれははっきりと映っていたわけです。それで実証の2節では、すると火が主の前から出てきて彼らを焼き尽くした、それで彼らは主の前で死んだ。丸焦げになったとは書いていませんが、焼け死んだと書いてあります。しかし長子を引っ張って外に連れ出したわけですから、焼けたといっても体の形はあったようですね。しかし恐ろしいことが起きたということです。神様の怒りに触れてしまった。神に近くある者たちは神を恐れなければこのような危険な目に遭うことが時々あります。第2に、神様は私に近くある者たちによって私は自分が聖であることを示しとおっしゃっています。祭司は聖なる神の前に立つために死なないために徹 定した性別を、差別ではなくて性別を受けました。でそれがこのレビ記の中に、9章から延々と出てきます。モーセとアロンとその子供たちが一般の人たちとは区別されて、そして性別された。それはあの幕屋の中で、聖女の中で奉仕するときに死なないためだと書いてあります。この実章の6節にも、そして7節にも、9節にも同じことが書いてあります。あなた方が死ぬことのないようにするためである。聖女の中で使えることと死聖女の中で使えることがどれだけ命の危険を伴うものであったかということをお伝えするために、大祭司の着ている装束というものを以前ご紹介したことがあります。覚えていらっしゃるかと思いますが、大祭司は頭にターバンを巻いています。そしてエポデを着て、そこに胸当てがあって、そこに十二部族を表す宝石が並べられている。そして衣の裾の方に行くと、鈴とザクロが交互に取り付けられていると聖書には書いてあります。祭司が歩く、大祭司が歩くと鈴が鳴るわけです。でなぜそんなものをつけるのか。それは大祭司が年に1回死聖所に入って、その民族の罪の贖い、罪を許していただくための血をその契約の箱の蓋に注ぐ、その聖なる務めをしているときに、入る前にすでに動物の犠牲が捧げられて、大祭司の罪は許されています。そしてあの講壇の前で祈りを捧げて、さらに清められていますが、その講壇から死聖所に入っていくわずか数メートルの間に、人間は瞬間的にも数秒の間にも罪を犯すことがあるんですね。それでもしそれが神様の怒りに触れて、大祭司が死聖所の中でバタンと倒れていることがあるとしたならば、聖所に控えている祭司たちにはそれは全くわからないわけです。それで大祭司がそこに入っていくときには、足に紐をつけて入っていくわけですね。まあ海でサーフィンする人たちが伊丹木浜でもいますが、サーフィンボードがどっか遠くに行かないように紐で足にこうくくりつけている場合がありますね。スキーもそうです。スノーボードも足に紐をつけて、転んだ時にどっか遠くに行ってしまわないように、くくりつけている大祭司も神に打たれて死ぬ危険性がある中で奉仕をしているわけです。で心に不純な思いを抱いたりして神様に打たれたら、そのまま死んでしまう。で反対側にいる祭司たちはそれは全くわからない。それで大祭司が動いている間は鈴が鳴るわけです。ああ大丈夫だと祭司たちは分かるわけです。しかし音が止んだら危ないわけですね。でしばらくしてから祭司たちは紐を引っ張るわけです。で大祭司が倒れていたら、床に倒れたまま聖所の方に体が移動するということを、イスラエルの中で研究している神学者は紹介しています。ですから祭司と呼ばれる人たちの奉仕が特権階級だから、何かいい目をしているんじゃないかということは一切ないわけですね。命がけの奉仕をしていた、この時代は特にそれが公にも知られていたわけです。ですから 神の前で奉仕する者は酒を飲んではならないと書いてあるわけです。酒を飲んで判断力が鈍り、神様から告げられた人々の罪を許し清めるための生贄の捧げ方なり、その動物の血を七度振りかけることとか、一つ一つ所作が決められているわけです。でも酒を飲んで感覚が鈍ったら、その一つ一つの手順がどこかで抜けたり、混乱して別のことをやったりしてしまうと、それは命の危険を伴うということがあったわけです。この十章の九節で、会見の天幕に入るときにはあなたもあなたと共にいる息子たちも、葡萄酒や強い酒を飲んではならない。あなた方が死ぬことのないようにするためである。これはあなた方が世を守るべき永遠の掟であると記されています。まあ恐ろしいという感覚が残らないように、まあ残ってもいいんですが、これは私たちを震え上がらせるために書かれているものではなくて、ナダブとアビフが酒を飲んで酔ってこの神聖な務めをした可能性があるということを覚えておくだけでまあ十分だと思います。そういうことがあったので強い酒を葡萄酒を飲んではならないという戒めになっているのだとも受け取れるような箇所です。いずれにしても祭司たちの務めというのは、罪を犯した人が罪が許されて神の前に生きることができるということを確認し宣言する、あなたの罪は許されたということを宣言する、そのような立場にあったということですね。そして私たちは実は神の火を持っているんだということを自覚してほしいと思います。異なった火ではなくて、すでに私たちにもイエス・キリストを信じたときに主の前から火が出て聖霊が注がれて、その聖霊の火によって罪が焼き尽くされているんですね。そしてその聖霊の火は私たちが信仰生活を続けていく上での情熱として燃えて、また人々を愛しなさい、神と人を愛するようにと教えられている私たちが、幾ばくかでも誰かを心から愛することができる、その愛の火として聖霊の火は燃えるわけです。そして主に熱心に仕える奉仕の情熱にも、この聖霊の火は私たちを励まし整えていく火となっていきます。まあ役員の方々は今日退任あるいは就任ということでご紹介いたしましたが、信仰生活を50年あるいはそれ以上の長きにわたって送るということだけでも、その人が聖霊をいただいているということを物語っていると言えるでしょう。特にこの異教社会である日本で信仰者としてクリスチャンとして生きることは相当な戦いを強いられます。仏式の葬儀に行けば焼香の鉢が台が回ってきて、それをしないということを決断するのには相当の勇気がいるでしょう。周りに誰もクリスチャンがいなければ相当のプレッシャーがかかるはずです。そういう中を通りながら、こうして日曜日に主の御前で礼拝を捧げている人の中に、確かに神の火が燃えていると、その証拠を挙げることができます。さらに教会で何らかの奉仕を続けている、それが10年20年と続けられている人の中には、霊に燃え主に仕えるという火が燃えているわけですね。霊が燃えているわけです。霊が燃えていなければ人間の頑張りでは続かないのが教会の奉仕です。やってもいいやらなくてもいいという感覚で 終わってしまうからです。でも神様の前で私は奉仕をしているという信仰と自覚がある人は途中で手を抜きません。約束した奉仕を最後まで守り通します。そのためにも神様は助け主であられる聖霊の火を私たちのうちに注いでくださったと受け止めています。皆さんはいかがでしょうか。そしてその日は次の御言葉を出していただきますと、出エジプト記の6章12節13節にこう書いています。このレビ記の時代の祭壇の火はそのまま燃え続けさせ、それを消してはならない。祭司は朝ごとにその上に薪を焚き木をくべ、その上に全焼の捧げ物を整え、その上で交わりの生贄の脂肪を焼いて煙にする。火は絶えず祭壇の上で燃え続けさせなければならない。消してはならない。祭壇の火は、まあ、当時灯油とか油で油を燃料にしていませんでしたから、まあ、オリーブ油というのはその灯火皿、食材には使われましたけれども、動物の生贄を焼く祭壇の火というのは薪です、焚き木です。その焚き木を、まあ、荒野で集めるというのは相当な労力ですが、それを毎日朝晩燃え続けさせるという仕事を、祭司ではなくて祭司を生み出したレビ部族のレビ人と呼ばれる人たちがこれを行っていました。祭壇の火をそのまま燃え続けさせるということは、クリスチャンにとっては聖霊の火をいつも燃やしていただく必要があるわけです。でその聖霊の火が燃えるためには焚き木が必要だとここには書いてあります。その焚き木に相当するものは何でしょうか。それは聖書の御言葉です。無味乾燥に思える御言葉がいっぱいあるかもしれません。でも読み続け、聞き続け、学び続ける中で信仰の火は聖霊によって絶えず燃やされていくから、生涯貫くことが可能になってくるわけです。生まれ持って、まあ、忍耐強いとかいろんな性格特質あると思いますが、そんなものでは続かないのが信仰です。でも聖書の御言葉を忠実に読み続け、学び続け、聞き続けていくならば、その御言葉を通して神様が語ってくださるから、励まされたり、そして気づかされたり、悔い改めへと導かれたり、悔い改めることによって魂が清められていくわけですから、これは聖霊と御言葉がセットになって私たちに働いてくださる神様の御業です。しかし残念ながら神様の日ではない異なる日が現代もあります。パウロがよく手紙の中で語っている異なる福音、神の福音ではない、人間が勝手に作り出した福音、まあ異端の人たちがよく、教える教えの中に、その異なる福音、異なった日があることに気づかされます。私たちよりも彼らは熱心ですよ。二人一組になって家々を回りながら、時には子供を連れて、かつて問題になりましたが、今はあまり見かけませんが、ノルマを達成するその熱心は頭が下がるぐらいです。それは異なる火によって燃やされている姿ですよね。そして十字架のない福音を伝える人たちが、同じ福音派と呼ばれる人たちの中にもポツポツ現れることがあります。十字架のない福音って全く意味がないわけです。そして復活や奇跡を信じない信仰、 も存在しているようですが、まあ、そういったものが万人受けするということはあるかもしれません。でもそこには救いはなく、永遠の命もありません。私たちはイエス様を信じたときに与えられた聖霊の火に続けて燃やされて、そして異なった火がこう紹介されたり、何か楽しそうだったり魅力的だったりするようなものに心が止まったときは、祈ってそれを見分ける、聖霊の知恵をいただいて、これは違うというふうに判断をして、そこから遠ざかるということが必要になってきます。この十章の十節を見ますと、こうしてあなた方は聖なるものと俗なるもの、また汚れたものと清いものとを分け、また主がモーセを通してイスラエルの子らに告げたすべての掟を彼らに教えるのであると記されています。見分ける力、分別力、まあそれは一般的にも必要ですけれども、信仰の世界において、霊の世界において見分ける力というのは、聖霊と聖書の御言葉によって備わっていくものです。いろんな教えがありますから、それを仕分けして、これは違う、これは本当だというふうに、まあ、今の情報洪水の中で、さまざまなものが出回っていますけれども、それを見分ける力を持つ人は世の中に流されないでしょうけれども、信仰生活においても同じように、偽情報が、いろんなネットとかですね、そういった世界でも出回っていますので、気をつけるに越したことはありません。さて最後になりますが、私たちは神の火によって情熱を燃やしていただいて歩むものでありたいと思いますが、それは可能なのでしょうか。可能です。なぜならば、恵みの御座が備えられているからだとヘブル書の4章を通して教えられます。そこを読んで終わります。ヘブル書4章14節から16節。さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。かつては神の前に近づくことは命がけ、いやできない相談だったんです。罪を持っていたら。しかしイエス様を信じて罪が許され、イエス様の血潮によって清められているので、今は何はばかることなく、いつでもこの恵みの御座に近づける特権が与えられているわけです。これを持っているという自覚を持ってですね、日々神様の恵みの御座に近づいたら、信じられないような祝福がそこにあるわけです。新鮮な発見、あ、前知ってたけど今回もっと詳しく分かったというような発見も含めて、この恵みの御座から流れる神様の恵みによって人は生かされ、他の人々の助けにもなって、やがて神の御前に出た時に、よくやった良い忠実なしもべだと言っていただける幸いな時を迎えるわけです。チャールズ・ハドン・スポルジョンという説教者はこういうふうに言っています。人々に恵みをもたらす者は恵みの御座に座る。人々に恵みをもたらす者は恵みの御座に座る。 この1週間毎日恵みの御座に座って、そこから新しい力を受けて聖霊に満たされて歩んでいきましょう。お祈りいたします。天のお父様、旧約時代の幕屋での奉仕が命がけであり、聖なる神に近づくことは恐ろしいことでしたけれども、イエス・キリストが十字架の上で全てを背負い、神の激しい怒りを受けて死んでくださったことにより、信じる者は誰でもこの恵みの御座に近づいて許しと清めをいただき、聖霊の満たしに預かって神に仕える祭司として歩むことができることを感謝いたします。一人一人が全信徒が祭司となって、この信仰を持って歩むときに、家庭が、地域が、この社会が、また日本が変わるとよく言われますけれども、夢物語ではなくて聖書の約束であることを知って、これに一人ずつ自分の信仰の力量に応じて取り組んでいくことができるように、あなたの助けと導きをお与えください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。